シネマクティフ東京支部の音声配信です。シネマクティフ東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はスペシャルゲストに来ていただいております。
はい、恋一本の映画恋一という番組やっております、ラフランスと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、ラフランスさんが来たということは韓国映画なんですけど
決まってはないですけどね。
そんなことはないです。確かにそんなことないです、
うんうんうん、いやいや、でもそうです、そうです、はい、僕が読んだと、出させてくれと、
はい、いえいえ、どんどん、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
別れる決心をやりたいと思います。
決心つかんよ、何言うてん
の。決心ついて
ください。ごめん続けて続けて。
この映画は2023年2月17日公開の、韓国映画で138分。現代デシジョン・トゥ・リーブですね。うん、まあ同じ、
ね。同じや
ね、うん。はい。で、監督がパク・チャヌク。で、脚本もパク・チャヌクとチョン・ソギュン、ソギョンの二人でやっているという感じですね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、オールドボーイ、お嬢さんのパク・チャヌク監督が殺人事件を追う刑事とその容疑者である被害者の妻が対峙しながらも惹かれ合う姿を描いたサスペンスドラマ。ということです。
はい。
じゃあ、この感想を時計さんからお願いします。
はい。そうですね。まず、感想、映画の作品の感想に入る前に、ラフランスさんはまだパンフレット買われてないんですよね。
今さっきのやりとりのこと言って
る、買えなかった
です。松さんは。そうなんです。僕、はい、レートショーでね、遅くてね、だから入る前に買うべきだったんです
よ、ね。ああ、もう閉まっちゃったっていうことですね。
うんうん、そうなんです。
松さんは買われてはない。
僕は買ってないです。はい。
で、まず、まあこれ、音声配信なんでね、物を見せられないんで何にも意味ないかもしれないですけど、お二人には見せるんですけど、こういうのって出てくるんですよ。
これすごいよ、このバウレット。
なんか、あ、紙袋に入ってる、入れてくれたのかなと思ったら最初から入ってて、
うん、
で、この封が、これなんですよ。
いやらしいよな。
そうですね。
そう、
何
それ
言わないんですか。 言った方がいいんじゃないですか。
あ、いや、わかる。そう。まあ、言っちゃえばいいか。
はい。
バンドエイドの形の、テープで貼ってあるんですよね。
これってバンドエイドじゃないんやけど。
本物のバンドエイドではないですね、残念ながら。
あ、そこ
ら。はい。
で、スターテープとかね。
で、中が、なんか硬いものが2つ入ってなったら、うん、1つはこのポストカードなんですよ。う
ん、
で、しかもそれが7枚ぐらいあるんですよ。
へぇ。
結構あるんですよ。
え、それってあれじゃなくてですか、殺人未解決のやつ貼ってたやつとかじゃなくて。
じゃないですね。じゃないですね。二人の
ロケ
を普通にもう、はい、デートの感じの風景とか。
うん。
まあ、印象的なところですよね、
はいはい、
シーンですよね。で、パンフレットはまあこういう感じですね。これ多分壁の、壁紙ですよね。
ええよな。
で、中がですね、もう、これ一色って言えばいいですかね、二色って言
う
んです
か、ね、ちょっと待ってよ。そこは一色なのかよ。は
い、そうなんですよ。青と銀色だけっていう。
二色なんだ。
あ、うん、写真も結構あるんですけど。
いいね、全部二色なの？
そうなんですよ。何の写真かわから
ない。マジかよ。めちゃくちゃいいじゃん、それ。明日買いに行こう。
はい。まあ、ただ、パンフレットの内容自体は、まあ、至って普通っていう感じですね。
ああ、そんなすごい詳しい
よね。そんなにめちゃくちゃインタビューが載ってるとかいう感じじゃないですけど、ただ、まあ、それ、だから、ちょっとサービスがちょっと結構付加されてる感じはしますね。ああ、
デザインがこっ
ち。そうですね。
うん、
まあ、900円ということで。
金かかってるよ。900円もすんのそれ。
結構高いな。
高いな、それ。
でもそんなもんですよね、最近ね。
まあまあ、そうですね。
ということで、はい、本作の感想に入ってきたんですけど。
今ので終わりかと思
う。いやいやいや。
パンフレットよかった。
パンフレットの感想。
パンフレットよかった。パンフレットよかったです、まず。はい。
あ、そうですか。
で、パク・チャヌク監督作品は、ラフランスさんと一緒にやらせていただいた、オールドボーイに続いて僕はまだ2作目でして、
はい。あ、そうなんだ。
そうなんです。他のやつはちょっとまだ見れてないですけど、ということでした。で、全体的な感想としては、まず、そうですね。とても、味わい深い作品だなっていうふうに思いました。
うん、
で、これ面白いか面白くないかってすごい難しくって、ただ全然つまんないというふうには思わなくて、
うん、
正直、ストーリーとか、
うん、
その登場人物、まあ二人が主な主人公ですけど、二人の感情の動きとかも、分かりづらいっていうかちょっとついていけなくなる部分が僕は結構あって、うん、で、会話も結構見落としも 見ながら結構自分でも意識してたんですけど、あ、ちょっと見落としてるっていうか、ついていけないみたいな感じのとこあったりとかして、だから、まあ、言うなればこの作品の中でよく出てきたモチーフとして霧っていうのがありますけど、
うん、
なんか霧の中にいる感じがしてしまって僕は。
うまい。
だけど、すごいこの作品の雰囲気は好きだなっていう感じですね。だから、ちょっと一回しかまだ見れてないですけど、もう一回見れたらいいなっていう感じはすごいしてます。
うん、
やっぱり、その、分かってない部分は結構ありそうな感じがしたので、普通にその事件の展開もちょっとよく分かってない部分があったりとかするんで、だから、もう一回見たいし、やっぱ鑑賞中の、こう、最初そういう感じでこうなんか客観的に、ああ、ちょっとついていけてないなとか言って思いながら見てたんですけど、もう最後の方はもう本当に主人公とそれですよね。
うん。
まあ、この作品の中の言葉を使えって言うと、彼女の魅力によって僕も完全に崩壊してたなっていう感じでしたね。
うまいなぁ。
なんかすごい持ってかれてしまったなって感じですね。うん。で、まあ良かった点はいつものように挙げたいんですけど、
うん、
やっぱ今挙げたようにこのミステリアスで魅力的な主人公のソレの魅力ですよね。これがすごく僕は良かったなって思ってて、で、彼女の作品としてはロングデイズジャーニーで、見たことあったんですけど、そんなに僕は印象に残ってなくて、なんか、もちろん美人なんですけど、この方。タンウェイっていう方ですね。
はい。
で、なんですけど、めちゃくちゃ美人っていうふうには僕はそんなに思ってなくて、綺麗な方だなっていうのは思ってたんですけど、ただ、その、見た目がどうこうっていうよりかは、この映画の、中での演出のされ方によってすごく魅力的に僕は描かれてたと思ったんですよね。まあ、ちょっと見方によっては男性に都合のいい話っていうか展開とも言える部分もあるかと思うんですけど、
うん、
例えば、だんだんこう、距離が近づいていって、距離が近づく前にもその、なんですか、警察署っていうか、あそこは取調室ですか。
うん、
あそこで、イチャイチャとまではないですけど、なんかいい感じになってると、ところとか、
うん、
なんか絆創膏モチーフでよく出てきましたけど、それを、の傷を写真に写したりとか、
うん、
足をこう、スカートっていうんですかね、あれをまくって写真を撮らせるところとか、なんか、
うん、
ああいうやりとりとか、なんか、まあ後半はもう普通にデートしてる感じになるんですけど、ああいうやりとりとか、あとまあ、なんか一緒に、家で料理してたりとかしてましたし、うん、なんなら最後、こう、ヘジュの家に来て、まあ、単身赴任先みたいなね、多分家ですけど、不眠症を解消しようとしてくれる感じとかね。
うん。
なんか、その吐息みたいなのですよね。息を合わせて、こう眠るみたいなね。
うん。
ああいう、あれは2回ぐらい出てきましたけど、ああいうのとかすごく、いや、そんなんされたら落ちるやろっていう感じよね。すごい。
エロチックですね。
そうですね。だから、直接的な表現は全然ないんですよね。キスシーンが最後の方にちょっとあるだけで、それ以外は本当に手を繋ぐぐらいのことしかなくて、なのにこんなに魅力的にその女性を描くっていうのはすごく、まあ男性から見たっていうところには限るかもしれないですけど、すごくいいなというふうに僕は思いました。あとはこの作品で特徴的なのは撮影方法。ですよね。
うん、
その最初僕は戸惑ったっていうか、なんだこれっていうふうにやっぱ思ったのは、その視点の切り替えみたいなんですよね。特に、ヘジュンがその張り込みとして彼女の家とかそういったところを覗いてるんですけど、
うん、
なんかいつの間にか隣に立ってるみたいな、
うん、
息遣いまで聞こえるみたいないう、まああれは錯覚みたいなねもんなんですけど、うん、ああいう演出とかすごく面白かったですし。あと、まあ、死体目線があったりとかね。スマート目線、うん、スマートフォン目線があったりとか。
うん、
あと最後は、その、車が海岸沿いに止まってるのを、もう、すごい真上から映したような絵とかね。
うん、
ああいうのもすごく、印象的でしたし。あとは、録音したものを再生するっていうのは結構出てきて、
うん、
まあ、恋人っていうか片思い、の演出としてはよくね、そういうのってあるかと思うんですけど、好きな人の声を録音して後で聞くみたいな感じですよね。うん、まあもちろんそのために撮ってたんじゃなかったりするのもあるんですけど、そういうのを、まあ要はスマートウォッチを使って録音しておいて、うん、ヘジュンはどっちかっていうとその、 事件のために録音してるっていうね、あの、趣旨が強いんですけど、うん、まあそういうの後で録音させてみたりとか、それを。
真似してんすよね、多分。だから、ヘジュンがやってたことを。
なるほど。うんうんうんうん。
はい。
途中からやってたんですよね、彼女ね。
それが真似するっていうことですよね、うん。はい。
で、そのデータを消す消さないとかね、スマートフォンを捨てる捨てないみたいなやりとりも結構絡んでくるところですよね。あとはまあ、逆に全く色気のないセックスシーンとかがありましたよね。奥さんとのね。
あれ嫌ですよ
ね。あれで、ね、あんなひどいのないですよね、なかなかね。全く盛り上がってない。
やんなくていいだろ
う。そうそうそう。あれもなかなかでしたね。はい、あとはそうですね、あの、もう一個挙げるとすると、その、ヘジュンと、まあ主人公の刑事とともに、僕らも観客もやっぱ翻弄されていくみたいな展開ですよね。まあミステリー的な、その事件を解決する、うん、本当はどうだったのかみたいなところを暴いていくところも展開も面白いですし、その、本当は彼女、相手はどう思ってるのかっていう、そのラブロマンス的なというか、のミステリー的な部分もありますし、あとやっぱりラストの展開ですよね。あれがやっぱ切なすぎるというか、そんな終わり方っていうか、まあ言っちゃいますけど、そんな死に方あるっていう。僕は初めて。
無理ですよね。
いや、まあまあ、無理です。ちょっと、どうなのかなって思いましたけど、え、本当にそれやる気なのっていうね。マジでって僕は思いましたけど。はい、うん。だけど結局やっぱり彼はね、彼女を見つけられなかったんだろうなって感じですよね。うんうん、まあ、そんなところで、すごく、結構見落としてる部分とか、また掘ればどんどん出てくるような気がするんですけど、あの、お二人の話を聞いてまた、うん、思い出したらなんか言っていきたいなと思いますが、はい、まあ、気になった点を強いて言うなら、まあ、あの、警察の捜査、そんないい加減なのかっていうのはちょっと思いましたね。というのは、彼一人の判断でなんか、いかようにでもなるっていう捜査。
うん、
すごい権限をね、うん、彼が権限を持ってるからなのか、人手が足りてないのかちょっとわかんないですけど、うん、あの、それで大丈夫なのかな、みたいなね、とかちょっと思いましたけど、
うん、まあでもそもそも自殺で処理されてることをあえてやろうとしてたから、他の人は見向きもしてないっていうところがあるんです。
掘り返すみたいな、ね、はい、ところはあったのかもしれないですね、うん。はい。そんなところです。僕は以上です。
はい。ありがとうございます。じゃあ次僕話すんですけど、僕は、1回目見たときに全然ピンとこなくて。
出た。
で、ちょっと、非常宣言の時も、僕ちょっと否定的だったじゃないですか。
そうですね。
これ、ラブラブさんが来る時に、また連続して否定できない、ちょっと嫌だなと思ったから。
なんでやねん。
だから今日もう一回見てきたんです
よ、ね。マジかよ。ええ子やなぁ。
で、したらめちゃくちゃ面白かったですね。
なんやねん。
それは良かったですね、でも。
なんか、いや、一回見た時も、まあ、お嬢さんとかもそうですけど、もうめっちゃ変な映画じゃないですか。普通の作品じゃないというか、
うんうんうん、
まあ、癖がありまくるっていう感じがあって、今回もやっぱり、まあ、ノワール、基本的にはノワールだと思うんですけど、めちゃめちゃ癖あるし、うん、ちょっとおとげさんが言ってみたいに、二人の感情の機微みたいなのもちょっとわかりづらいところもあるし、
うん、
ていうか、パクチャヌクさんの作品ってなんか、その、好き嫌いっていうと、好きになるタイミングがよくわかんなかったりする。気がしてて、オールドボーイもそうじゃないですか。なんかもう初めから好きっていう前提で出てくるから。
そうですね、うんうんうん。
そこがちょっとあんまうまく描かない人なの、まあ、あえて描かないのかもしれないですけど、うん、まあだからそこはちょっと僕はついて、一回見たとき全然ついていけなくて、恋愛の要素がだから全然入ってこなかったんですね。
うん、
まあサスペンスについてはまあまあ面白かったですけど、
うんうんうん、
しかもなんか伏線がちゃんと貼られてて、
うんうん、
例えばあの、携帯電話のあの、番号とかも、うん、なんだ、暗号、会場のやつあるじゃないですか。あれもなんか、番号がなんかあの、命日だっていうことをちゃんと話してたから、後で思い出せるとか、
うんうんうん、
そういうのもまあいろいろ、ちゃんと、こう、ロジックがあって、ちゃんと、あの、作品内で描かれてるから、まあ後でそこスッキリちゃんと見れるっていうところもありますし、
うん、
まあそこ辺結構なんか、パクチャヌクさんのこれまでのやつとかも、最後どんでん返しがある作品も、ちゃんと理由があるっていうのが明確なので、まあそこをすごい、うん、今回も面白かったなっていうのはありましたね、うんうんうん。で、僕はその、さっき言ったみたいに変な映画っていうのは、いくつかあると思うんですけど、一つは撮り方。まあ、さっきおとけさんも言ったみたいに、うん、なんか物越しの映像だったりとか、
うんうん、
あれなんかだから水の中から見てるようにしてんのかなと思って、あの、最後のシーンと、
は
あ
は
あ、最後のシーンだから結局、まあ、水の中で死んじゃいっちゃうわけじゃないですか。
はいはい、
なんかそれをなんかメタファーというか、それを模してるというか、なのかな。水、うん、まあ、それがだから見てるかのような、うんうんうん、なんか、それを暗示してるかのような感じにしてるのかって、まあ、最後まで見たときそう思ったんですけど、ちょっとそれはまあ、監督に聞いてみないとわかんないですけど、
うん、
まあ、ちょっと水越しみたいな感じの僕が感じたりとか、うん、あとなんか、編集もちょっと変わってるっていうか、まあよくあるんですけど、なんかブツッと途中で切ったりとか、
うんうん、
あとなんか、すっぽん指加えられて、
やったな。
叫んで、なんか次のシーン行くとか、
はいはい、
かちゃんとその、編集によって笑わせることもうまくやってて、まあだからそれって結構まあ他の作品にも別にあることですけど、でも、すごい、まあ一個一個のこうシーンシーンの編集がすごい凝ってるというか、ちゃんと考えながら作ってるような気がして、それもなんか、まあ、映画として良かったんじゃないかなと、僕は思いました。あの、犯人が自殺するシーン、あったじゃないですか、あの、ハサミ、こう、誰、はい、も映さないけど、なんか、
ね、
なんかあったんだろうなっていうのがちゃんと分かるような作りになってたりとか。で、あとは、その、監督が考えるエロティシズムを全て出してんじゃないかなって、
うんうん、って
。例えば、ザクロの撮るところとか、ザクロってなんか、エロいじゃないですか。なんか、果物の中でなんか、
うんうん。なんかそういうモチーフによく使われますよ
ね。使われますよね。
なんかね。
血っぽいし、
うん、
なんか、なんかわかんないけど、ちょっとなんかエロティシズムがあるし、うんうん、あとまあ、すっぽもその、もうそもそも感じだし、
うんうんうん、
あとリップスティックの使い方とか、
うんう
ん、あのなんか使い方でちょっとエロいじゃないですか。
やばいよ、あれ。
あんなんされたらやばいですよ、
ね。やばいだろ、あんなの。
ポケットに何が入ってるか覚えてる感じとかね。
そうそうそう、そう、うん。
スティックのりやったらどないすんねん、あれ。
なんでポケット
やって。いや、ごめんなさい。ごめんごめん。
面白いかもしれない。
ん、んーってなるや
つ。そんなに粘着力
ある。速乾性じゃないと思います
よ。あんな、ポケットってなるやろ、そんな。スティックのり。まあいいや、ごめんごめん。
はい。だからそういうなんか監督の考えるエロティシズム全開では、そこも良かったなという感じがしましたね。あとはあの、お寺のシーンがありましたけど、
あったな、
はいはいはい。
あれがなんか妄想っていうか、夢の中なのか、現実に起きたことなのかわかんないのも、すごい良かったなっていう。
はいはいはい。
靴紐な。
はい、靴紐も。
うん。
ですよね。で、おとげさん言ってたみたいに最後のあの死に方も、マジ独特だし、
うん、
見たことない自殺の仕方っていう。
まず、
あれで、
うん、考えないですよね。まずあれで死のうってね。
そうそう
ね、
うんうん。しかもなんか、自分で掘ってんですけど、あれめっちゃ時間かかってると思うん
ですよ、ね。いや、すごいですよね、あれ。
見つかってる。見つかるだろうと思ったんですけど。
そうだよね。
まあ、でも面白かったですね。あれ、あれでもあれで死ねるんだったら、自分で手、口押さえて死ねるんじゃないかと思って。それぐらい意志強くないと多分できないんじゃないかな。
そうですね。うん、
あとあの音楽も素晴らしかったですね。なんか、歌謡曲みたいなの流れてるの
は。あの次の歌謡曲最高やな。
はい、はい、はい。
うん、
なんか、陰微な感じがいいし、作品にの感じに合ってるし、あと、魚さばくときの効果音とか、ビチャビチャみたいな、すごい気持ち悪い。普通に魚さばいてるだけなんだけど、なんかこう、殺人を想起させるような音だったりとか、まあ、それが、物投げられたときの音がめっちゃ大きかったりとか、効果音とかにすごいこだわってるし、そこも良かったかなっていう感じですね。
うん、
おとけさんが最後言ってたみたいに、最後というか僕の最後の話ですけど、おとけさんが言ってたみたいに、声を聞くっていうのもやっぱ、まあ、エロティシズムでもありながら、なんか、愛情表現としても素晴らしいし、うんうんうん、なんか、声がいいから、この、パク・ヘールさんをチョイスしたんじゃないかぐらい、
そう思うわ、俺も。
声いいっすよね。
確かに。
それ、声が良かったし、声を聞くっていうことも、なんか僕はすごい、いいなと思いましたね。
なんかね、イ・ビョンホンと声似てんだよね。なんかそのイ・ビョンホンも結構声だけで、こう、グッと来させる感じの声してるんですよね。
あ、
だからイ・ビョンホンもだからこう一人、だから非常宣言の時もほら、最後に一人でアナウンスするシーンがあるよ、
ね。
ああいうのって結構、イ・ビョンホンって結構捨て台詞、こう、モノローグで語るような映画多いですよ。やっぱりだから声がいいからなんでしょうね、きっとっていう。今回のパグヘル、確かに声すごい良かった。
はい。
僕ね、僕そう言いながら寝ないでね、とか言うとこでしょ。
ああ、いいですね。はいはい、いいっす
ね。アイス、ね、晩ご飯はアイスクリームとか言
うでしょ。ああ、いいっすね、あれ。
いや、俺の声でいいっすねとか言うの気持ち悪い。
はい。じゃあ、ラフランスさんお願いします。
ありがとうございます。 いやー、そんな、なんか、2回も見てくれて、なおかつ、1回目よりに、ピンと来なくて、2回目が面白かったっていうのは、やっぱいいですね。やっぱその辺の
癖になる感じですね。
うん、なんか、やっぱり多分1回で拾いきれない、ぐらい、いろんな伏線とかメタ的なものが散りばめられてるから、うん、多分2回目見ると、その、なんていうのかな、本筋が整理されてるから、よりその周りに散らばってるものに目が行くってことですね、きっとね。
うん、
だから多分それ面白くなって、いや、素晴らしい。うん、いや全然別に良かったね、今日も思う。え？はい。僕ですね、はい。そうですね、僕のまず感想としては、まあ、まず第一、まず、何よりも僕が言いたいのは、めちゃくちゃ気持ち悪い映画です、ね。ね、で、気持ち悪い映画。もうこれ変態映画ですね。
あ、
そうか。で、まずこの映画って、なんか、まあ、ヒチコックの裏窓、あ、めまいか。めまいとか、裏窓とかのオマージュが入ってるらしいんですけど、まずね、まあ、なんか、まあ、気持ち悪いっていうのはやっぱりこの女性に、ハマっていく男の気持ちが、もう気持ち悪くてしょうがないというか、なんていうのかな、一番声かけたらあかん女に声かけてると思ったんですよ。あのもう地獄見るぞっていうのを分かりきってるっていう人に声かけてるから、案の定地獄見るじゃないですか。だからそこがもうこれパクちゃんのやっぱこの人変態やなっていう感じっていうか、なんすかね、その男がこう触れてはいけない女の人に触れることによってなんか地獄に落ちるみたいな映画ばっかりですね、この人の映画ってね。よくよく考えりゃ。まあ、オールドボーイだってそうじゃないですか。あれだってね、まあ、今日はネタバレしませんけど、好きになった女の子って実はじゃないですか。で、地獄に落ちるわけでしょ、
うん、
まあまあ、もちろんその理由はあるけど、だからお嬢さんだってそうですよね。男どもってことごとく地獄落ちていくじゃないですか。僕はお嬢さんって僕エロビーとして見てるだけなんであんまりないよ。いや、あれ、エロビア。
まあ、エロビアですね。そうなんですよ。もう、もっとエロ。これだけ
の。あ、乙女さん、エロビアと思って見たらす
ごい。なるほど。
エロすぎんねん。
変な日本語出てくる。
嫁と見れるか、そう。変な日本語出てくる。まあ、いや、その話は。でね、この描き方としては、ちょっとごめんなさい。僕も推理できないんですけど、これ、黒沢明のラショモンスタイルなんですよね。だからその演出の仕方が、要するにその、事件があった出来事は、その人たちが言ってることを再現してるに過ぎないわけですよ。だから、裏付けがないわけ。僕らが見てる、彼らが、実はこれはこうだったんじゃないのかなって言った瞬間に、いきなりそのシーンに始まるやん。例えば、自分が座ってる後ろで、それのが、その、何かをこう、やろうと、犯そうとしてるみたいなことが急に始まって、その場面転換が独特でしょ、これって。その転換が独特で、で、その彼らが探ってる真相の時に、その真相をなんか、はい、後ろでやりますみたいな感じで再現していくんやけど、あれは結局二人でしか喋ってない出来事やから、ほんまかどうかわからないんですよ。
なるほど。
で全部ぜ。この映画って、全部ほんまかどうかわからない
ん
ですよ。二人だけのことで、二人だけで完結したエピソードなんで、誰もそれを裏付ける人がいない
ん
です。っていう、この、いわゆる、やぶの中スタイルの演出をしているっていうこともあって、それが、より、その彼らに何が起こったか分からないミステリーになってるなっていうふうに思いましたね。で、だからこのパクチャヌクって、もともとこれ映画評論家らしいんですよね。なんか、もともと出身、監督になる前。映画評論家だったらしく、映画が大好きで、で、彼の映画ってすごく、いろんな映画のオマージュが入ってるんですよ。例えば、その、復讐者に哀れみよっていうのがあるんですけど、復讐三部作って言われてる作品にしたのは、もう完全にたけしの映画やし、オールドボーイで、今から考えたら、オールドボーイもなんか変な演出してるじゃないですか。出るんですよ。あと、なんか色もカラフルだったりとか、なんかやっぱり映画好きの人が監督になったらこういう演出するのかなっていうような感じもあって、今回もだからそういういろんな映画のオマージュがあるのかなと思って見てたんですけど、まあ、今回やっぱりその、まあ、とにかく二人の中で起こった出来事は二人の中でだけでしか語られてないから、それがほんまかどうか全くわからないままずっと最後まで続くということですよね。そこがまあミステリーになってるのかなと思います。まあ本当はだってこれって別にね、容疑者と、警察が、こう、関係を、要は好き、恋愛関係に陥ってしまうって話がよくある話なんですよ。独特してよくある話なんだけど、その描き方がすごく独特 だなっていうのはすごく思いましてね。うん。で、あとね、やっぱこの、そうだね、やっぱこの、丹羽ですよね、
うん
うん。
あの、彼女のね、やっぱさっきの最後の話もしましたけど、この彼女がそのヘジュン、パク・ヘールを取り込んでいくところは、
うん、
もうちょっとマジでやめてほしいと思いました、ね。なんだこう、うん、なんかなんかこう。なんて言ったらいいかな、こう。まあ、ほんまに一番触れたあかん女やで、あれは絶対。野郎は。一番近づいたあかん女やと思うわ、っていうとこです。もうかまんまと引っかかるしね、彼も、ね。
うん、
だからなんか、もともとだから、その彼は不眠症で、なんかの事件を追っかけてて、その事件があいつですよね、ハサミを押さえてる事件だと思うんですけど。うんうん、あの事件をずっと追っかけてて、ずっと不眠症で寝れなくて、まあもちろんいろんな理由があると思うんですけど、うんうんうん、そこにあの、タンウェイの役柄の名前なんです
よ。それですか？
それか。それの、はい、に出会うことによって、そう、マスさんが言う通り、このパクチャンの恋愛の瞬間全然描かないから、あの、その次のカットでもう好きになってるってパターン多いんですけど、
うんうん、
あの、まあそれに出会って、で、それのにもうこう、それを見た瞬間に好きになって、そこから自分がなんとなくこう、なんでしょうね。こう、不眠症も治り始めるんですよね。なんか、こう、だんだんだんだん寝れるようになると、うん。まあ、まあ、彼女のデビリガーで寝れるようになって。要は、なんか、なんとなくその、充実していくっていうところになっていって、ね、うんうん。で、その、それとは逆の表現で、神さんとは、なんかその、要は、良好な関係でうまくいってないみたいな感じになってて、
うん、
あれもまたひどい話でさ、あれ、奥さんはそう思ってないわけやん、あれ。
うん、
だけど、その男の方は、あの、なんかなって思ってるってことです、うん、
飽きてる感じです
よ、ね。もうね、やめてほしいね、ああいう表現。うん、あの、もう、ほんまにさ、なんかね、まあ、やめとこう、自分のこと。
じらいじらい。
いやいやいやいや、あれは、だから、いや、まあ、っていうのもあって、なんかその彼が、まあ、とにかく彼女にどんどんどんどん、その、こう、のめり込んでしまうってことですよね。
うん
うんうん、でそこでもう後戻りできないところまで行ってしまうっていう話なんですけど、うんうん、あと、その、まあお二人のお話ししてる内容はその通りなんですけど、あとね、これやっぱりその今っぽいなってすごい思ったのは、
うん、
まあスマホ、
はいはいはい、
アップルウォッチ、
うんうん、
とか、そのあとメッセンジャー、LINE とか、アプリのやりとり、あれもね、もうやめてくれと思いました。僕なんかその、まず、要は事件の記録を残すためにアップルウォッチに声吹き込んでる？その、うんうん、要はその、こう、ずっと張り込んでてさ、
うんうん、
張り込みしててさ、で、それで、こう、彼女が今何時何分アイスクリームを食べたとか、
うん、
で、なんか、いつもこの時間に映画を見るとかさ、
うんうん、
で、さっき言ったね、その、タバコ吸いながら寝ちゃダメですよとかって言ってるから、うんうん、ずっと吹き込んで。で、それが、だから、好きな女なわけやろ？だから、今自分が好きな女なわけや、
うん。
何回も聞くわけやん、その録音をまた、なんか家帰って。でさ、なんかそれで、なんかやっぱりその事件をずっと引きずる男でしょ？彼は。だからその家にも写真がいっぱい貼ってあって。
うん、
で、その事件を、要は忘れないためにずっとこう、ではその記憶っていうものを非常にその彼はよりどころにしてるっていう演出なんだけど、うん、その、音声っていうところですよ。音声っていうデータを、その、それを聞けばまた彼女を思い出すみたいなツールとして使ってるでしょ、これって。
うん、
もうほんまやめてほしい、ああいう表現。気持ち悪い。
気持ち悪いやん。
いや、もう今やったらあるでしょ、そういうの、多分、その、うん、ねえ、そういうやりとりってあると思うからさ、うん、もうあれほんまにやめてほしいなっていうのもあって。で、あれを、だからさっき言ったけど、それが真似するわけですよね。あの、リポートかな、うん、イポかなんかに来た時に真似してやっててみたいな、うん。で、あれが結構、なんていうのかな、あれが結構、で、あれ、俺、僕、あれのやりとり全然わかんなかったけど、その、それの、なんかあの、投資やってるヤクザなおっさん、後半出てくるやん。
はい。
うん。
あいつがさ、要はその、ヘジュンの嫁に電話するでしょ？
はい。
うん。
あれが、俺、わかれへんかってんな。あれ、何を言おうとしてたの？あれは。
あれは音声ファイルを送ったんですよね。はい。うん。
あの、音声ファイル、そう。
ヘジュンがそれのことを愛してるっていうことを言ってた音声ファイルがあって、で、それを、ヘジュンの奥さんに送ったんですよね。だからそれで奥さんはそれを知ってしまったんで、出て行ったってことですよね、家を。
俺、その話、
はい、
覚えてる？あ、ヘジュンがそれに愛してるって言ったシーン。
あ、そう、そうですよね。
うん。結局、だから聞き直してたんだけど、出てこないんですね、そのシーン。だから僕も、言ってないんじゃないかって思いながら聞いてたんですよね。見てたんですよね。
だけど、すごく、決定的なこと言ってんだよね。あの、崩壊の意味の話。要は、自分は彼女に会って、なんかその崩壊したっていうことを録音してるデータは聞いてんの、それは。で、それは崩壊を調べるやん、彼女中国人やから、韓国語の崩壊の意味が分からへんから調べて、調べたら、その要は崩壊っていう意味だってことが分かるって、それが最後の動機になってるじゃないですか、確か、多分。
はい。
だからなんかさ、こう、例えばさ、彼女がまあいたとしよう。でなって、ごめんね、配信やのに。好きやねんって、今度いつ会えるとかっていうことをずっとやり取りしてるとするやん。
はい。
もしくは、留守録に入れるとしようか。留守録って、メッセンジャーじゃなくて。で、それを何回も聞くわけよ。
うん。
で、なんか私のこと会いたいんやなと思ってるとしてさ、最後にさ、もうなんか俺、ほんまにもう、なんか、結局、まあ、動機が不純な関係としましょう。で、なんかやっぱりそういう、なんだかんだあったけど、結局お前と最後まで一緒になられんねやったら、
うん、
もう俺、もう、崩壊するしかないわって、言うとする、
うんうん。
その言葉だけで最後、行かれたら、きつくないですか？なんかこう。ちょっと待てってならへん。
あ、それをバレされた
ら。そういう意味ちゃうねってなりません？
うん。
思ったら、もう地獄やな、これ。でも、音声で記録残したらあかんって思いました。
あれ、ね、
やめとけ。もうやめとけで、残らへんように喋れ。もう、なんかその、動機が不審な女がおるなら。
彼女が隠し撮りしてたみたいな感じですもんね、あれ最後の部分ね、録音ね。
だからその、要は、その、これ、やっぱりこれって現代的なのは、会わなくても身近に感じれるツールがあるってことじゃないですか。で、それをずっとこうやってる間は、彼が身近に感じられる、彼女を身近に感じられるっていうところのやりとりがすごくあるわけですよ。あとなんかその、なんでしょ、介護のおばあちゃんが一人死んだから、月曜日の人のところに行ってっていうシーンとかで、なんかどうしたんですか、大丈夫ですかとかって言ってさ、大丈夫ですかって言ったらすぐにブーってメッセージ来てさ、僕が行きましょうけど、先にメッセージがバンバンバンバンって積んでってさ、はいはいはい、かきくしってあるシーンあるでしょ。
ありました
よね。あれもやめてくれってことなんですよ。ああいうこと。
ああいうことあります
か、ね、ほんま。ああいうのやられたら男は大体、十中八九落ちるから、あんなことやられたら、で頼られるんやろあれ。
そうですね。
もうやめてくれっちゅう話ですよ、ああいうこと。ほんまに。
ああ、そこはそういうや取らなかった。そうっすか、そうですね。
でも、なんかちょっとこうなんか彼女のためにしてやることでより彼女に近づけると思ってるんやけど、彼女はそこをうまいこと利用してどんどんメッセージ残してって、で月曜日ね。でもそれがこれ、はい、事件解決の要になるでしょ、その携帯の話と、それこそ君の歌と月曜日の話でね。いうのもあってさ、あれもうやめてくれよなってずっと思ってますけど、今も思ってるな、俺。思い出すたびにマジでキモいからやめてくれと思いますね。キモいからとかもう、ほんまに、そういうのをやめてって思います、
ね。手に取るように分かったわけですよ。なんかその、
あ、そうなの。
手順が、気持ちの。
もうこれ完全に行くな、これは。もうこれは行ってしまうなっていう感じでしてね。っていうのがあってさ、もうお前嫌やな。俺もう笑ってたもん、途中なんか。ああ、もうやめてくれ、そのメッセージのやり取りって思いながら。
ああ、そうか。
って思いました。まあそんなこと思う時が来るかもしれないよ。まあいいや、そんな話。で、あとは、あ、そうか、海と山ですね。海と山の話出てきました。男は山が好き、女は海が好きって話。山、もう忘れましたけど、山の話と海の話をしてて、だからあれ最後は、だから山を海が崩すっていうメタですよね。
なるほど。
あれは。それで、彼女がいなくなるっていう話。あの辺、いや、もうでもあれもね、やっぱりその、あのラストの、もうね、もう、あかんやろ、あんなんしたら。は？ごめん。
どこに方ですか？
もういや、それがね。だから結局、このそれって、もう、ろくでもない男とばっかり使ってるんで、体ボロボロでさ、DV 受けてて骨折とかもしててさ、してるんやけど。あれは何なんすかね？なんであんなかんな男ばっかりね、中国に帰りたくないからですか？彼女は。その中国から来てるわけでしょ？ それも
一人目はそうですよね。なんか返されるからっていう。
うん、なんであんなろくでもない男とばっかり付き合うのかなっていうのすごいな、うん、謎なんですけど。
しかもあなたが付き合ってくれないからとか言うんですよね。
お前やめろ、それまた。それはもう、なんか、上の空のセックス嫁とするわってなるでしょ。
ああ、確かに。
でも肝心な時に嫁になんかそんな憎み合ってても愛し合ってても週に一回やりましょうねって言われたら、ふんって言ってすっぽん持って帰られ、うん、逃げられますからね、最後。うん、おーいってなりますよ、ね。すっぽんぐらい置いてけよ。
あれって、
うん。
まあ、実は奥さんも前から浮気してたってことなんですかね。
そ
う、
だからあの相談を出てたのが、うん、その会社の
後輩かなんかの、うん、主任みたいなね、隣に座ってる人みたいなね。うんうん
まあまあ女の子を気づくよ女の嫁は、
うん
うん
まあ、だからあの無表情のセックスだったんじゃないですか、うん、女の方
も
だってもうタバコの匂いして帰ってくんねんで、うん、もうやめてって話ですよ、うんうんうん、
なるほどなるほどそうかその辺からそう確かにねありましたね、
うん
う
ん、
結局だからもうそのあのまあだからのラストをね、なんかその、結局あれって、その、まあだから崩壊っていう言葉がキーワードになって、もう完全にこれ、レイジンはもう完全に壊れるってことですよね、ラスト、
うん
うん。だって、どこにいるかわからない、行方不明のまま、まあまあもちろん、うん、あの、海やからすぐ出てきそうな気がしますけど、あの後、出てきそうな気がしますけど、なんか結局、すべてを失って終わる。
そうですね。
最悪のラストですもん。
うん、
なんだけど、あの、海のシーンね、うん、ごめん、すごいなんか、シリ滅裂に喋ってんだけど、
いい
海のシーン、えぐくないですかあの映像。あれ、すごいなと思って、なんかあの、うん、海の中探し回るシーンとか。
うんうん、
あれ、なんかコメンタリーかなんかで、YouTube とか流れてましたけど、あれ、海にも山にも見える海岸探したらしいですよね。あれ、パクチャの子はね。だからあの、最初海探すとき普通の海岸沿い探してるんですよね、あの、平準は、
うん。
で、いないっていうのが分かって、うん、ちょっとこう、山の木とか切り立ったところを抜けた、うん、反対側の海岸に行くんですけど、
うん、
あれはなんかその、海にも山にも見える場所をわざわざ探した、
う
ん。探して、掘ってるらしくて、だからさ、まあ、確かにそこ山っぽいんですよね、登ってって、
うん、
で、そこから抜けたところの海岸なんです。
うん、
だからとにかくその海と山のそのモチーフがすごく活かされてるのと、うん、あとはだからその青と緑ですよね。これもまだ海と山ですよね、
うん。
で、彼女が着てる服が青にも見えるし、緑にも見える。
うん、
ああ、そうですね。
で、壁紙も海にも見えるし、山にも見える。
確かにそうですね、これね。
そう。だからとにかく海と山をモチーフにしてるってことがたくさん出てきて、そこに欠けてるのがめちゃめちゃ多い
ので。うん、
俺は山ですって言いたくなりますけどね。いや、まあまあ、それは全然いいんですけど。だからモチーフがすごい、なんか、まあ、やっぱなんか、こう、本当は知らなくてもいいんやけど、見れば見るほど、うん、あ、これってもしかしてみたいな、
うん、
こう、匂わせがすごいたくさんある映画ですよね。だから多分2回見る、3回見て楽しいんやけど、うん、何回見ても俺は嫌ですね、あの女は。
毎回思い出して
る。あのもう嫌です。もうほら、二度と僕の前に現れないでください。
なるほど。
二度と一回も現れてはないですけど。
無理です。あんな女が、もし俺の前に現れたら。
落ちちゃいますか。
もう落ちるとかっていうか、だって、もう屍のようにして生きていくんでしょ、その後。
あ、まあそう
ですね。まあまあそうですね。
もし出会って、
うん、そうですね。
あんな風になったらさ、うん、無理やって。もう自殺するしかないやん。うん、いや、無理やって、あんなもんだって。うん、嫁にも逃げられてさ。
そうですね。う
ん、確かに。だって、あんなに濃密な時間を過ごした二人、
うん、
あんな月末迎えたら、無理やって、あんな。無理、無理。男なんか4位やから。無理、無理。もうやめてくれ。そこを含めると、あんまり何回も見たくないですよね。もう
なるほど。
見るたびに、あ、この女
ってなる。実体験を感じるんですけど。
いや、そういうこと。
俺の友達の話。
あ、友達の話。
あ、友達。
俺の友達はよくそれで死ぬ死にたいって言ってました。あれですね。で、まあまあ、あとこれ独特なのは、やっぱその霧の話もそうだけど、うん、これやっぱりその、アメリカの映画とかやったらさ、これなんかキム・ベーシンガーとかがやりそうな役やなとか思ったんですけど、アメリカの映画とかだと、まあ早々にやっちゃうんですよね、こういうパターンって大体。早々にやっちゃって、 って、割といい感じになってから、なんかその、実は犯人やったとかさ、
うんうんうん、
あとその、嫁にバレて地獄とかさ、なんかいろんな、うんうん、だから、なんていうのかな、こう、その、なんていうのか、距離感の詰め方はアメリカとかの映画だとすごくすぐ、もうちょっと近いところで描かれるドラマなんですけど、このドラマってそこを本当にこうアジアっぽいっていうか、その、ここもまたなんか湿度の高い演出っていうんですかね。その、要は彼らって手触れるとか、さっきも言ってたけど、その、要は直接的な、まずセックスしないでしょ彼ら、彼女、この映画において彼ら二人は。あんなに密度の濃い、出会いを重ねているのに、
うん、
だってこう張り込んでて寝てる人をこうずっとこうやって見たりとかさ、したりとかしてるのにさ、
うん、
全然近、だからもうとにかく近づいてるのに、こう、ことに至らないままずっと続くでしょ。
うん、
ああいうのもなんかその、じっとっとしてるんですよね。
うん、
だからなんかそういう演出もね、なんかすごい、聞いてるなーって、うん、まあ僕らがわかんないです。その海外の人が見たら、お前さっさとやれやって思うかもしれませんけど、なんかこういう演出で、なおかつ奥さんとは割とすぐセックスしてるし、
うん、
結構報道に出てくるんやけど、
はい、
ああいうシーンないんですよね、それとのない、
うん。唯一出てくる方がエロくないって感じですもんね。
そう、
うん、
そうなんですよ。だから、で、こっち側もひたすらエロいじゃないですか。うん、エロいっていうかさ、もうなんかこう、なるやん。なんか
見て
る
間
にずっと。もう、なんかこう嫌だなぁっていう。もうこういう、じらし、なんかじらしなのかな、これってな。なんかじらされてんねんな、結局な。じらされた上に地獄に落とされる話、男は。
うんうんうん。
いや、もうええわ、そんな話。そうそう、だからその、そうですね。まあだからやっぱこう、最初の、初めの一歩ですか？なんかその辺、うん、そこをこう乗り越える、ところのエロ、その、究極のエロさをずっとひたすら見せられてるような映画なの、
うんうん
うん。これは本当に。まあでも女性とか見たらどう思うのかなって
感じ、
す
ごい思
うんですね。そうですね。
気になりますね。
女性でも、うんうん、まあだからその官能小説っていうジャンルで言えばそういう映画かもしれません。僕そんなに読んだことないですけど。うんうんうん、とにかく官能的なんでしょうね、
うん、
きっとね。
うんうんうん、
で、官能的かつ、まあこれは基本的にファム・ファタール、悪女が出てくる、
うん、
その、サスペンスなわけですから、
はい、
まあ大抵地獄に落ちるって話。
うん、
カサスみたいな話です、これ。
ね、
最後、ガンしてたから。
確かに。
カサス、山村もみじが出てないカサスみたいな映画ですから、これは。
女の方もでも結構、本気で好きっていうのも。ファンファタールの場合は、まあ好きだけど、そこまで女の方はあんまり落ちないっていうのもありますけど、今回はでも女の方も、
そうですね。
出るな、いうのもちょっと面白いですよね。
落ちたがゆえに、地獄へ道連れなわけですよ、これ。
うん、
もう、ほんまに。
うん、
ないの他に、ええ方法って思いますね。
そうですね。
タバコ、最初が難しいのはタバコと殺人やって言ってましたよね。
ああ、言ってましたね。
だからやっぱ最初、あんだけじらして、最初、やらずに終わるってことですよ。
うん、
どうなのそれ。まあ、殺人関係ないけどね。そうですね。あとは、ごめんなさいね。まあ、とにかくこの彼ら二人の恋愛関係については、はい、まあ、これはほんまに気持ち悪いし、気持ち悪い。うん、まあ、覗き趣味的なところもあるし、
うん、
自分たちの、その、要は、こう、生活をの覗き見しながら、その彼、二人のやり取りしたデータをこう、聞きながら、こう、ほわーってなる。なんか興奮するみたいな映画ですわ、
うん、
これって。まあ、はっきり言って。だからもう本当にこれはパクチャヌクが変態としか言いようがない映画だと思うんですけども、うんうん、まあとにかくその映像表現、松さんが言うように、すごく洗練されていて、とにかくやっぱり目を見張る描写もあるし、あと途中その、ハサミの、パクジョンミンって彼が出てくる、その、犯罪者とのチェイスのシーンとかね。なんか体につけてるカメラでこうやって走ってるシーンとかあったで
しょ？ああ、ありましたね。はいはい、はい。
あったりとか、あとすごいやっぱりあの独特の韓国の街並み、あれ田舎なんですよね。うん、田舎の街並みをこうすげえ俯瞰で追って、うんうん、階段から上がってるところを追っかけてる映像とか、うんうん、とにかくその映像表現がすごくかっこよくて、
うん、
長回しとかもあるし、やっぱ映画好きが撮ったらこんなに洗練されるんやなっていうような映像がたくさんあって、うん、まあそういう映像表現見るだけでも楽しい。まあとにかくその車、こう、俯瞰で撮って、撮ってるシーンとかも最後の
会話、
ね。
はいはい、会話
の。かっこいいしね。まああと寿司とか食ってるシーンとか、ね、
うん。
あれこれだからこの映画って韓国料理出てこないですよね。だから韓国料理じゃなくて、お寿司とかさ、その、ミヤミマネで作った中華料理とかさ。
うん。
なんかその、
卵溶かないで。 卵焼いてますけどね。
二人で飯作ってんのももうやめてほしい
よ、ね。確かに。確かに。
うん、なんか店で食えよ、ボケーと思います、ね。気持ち悪いね、もう二人で飯作ってニヤニヤしやがって、あーって思いますね。で、僕の友達は言ってましたね。
はい、リア充爆発しろみたいになってますけど。
そっか。そっか。まあ、いやいや。っていうことですかね。あと何やったっけな、なんか言おう、あ、そうそう。あとね、これ、その、これ、結局、あ、そうそう、言おうと思って、韓国の警察署、うん、はい、警察の話なんですね。だから、これ、はいはい、で、韓国の警察、これ、プサンかな、だから警察署なんですけど、今回、僕らも一緒に今、韓国映画とか見てくれたりすると思うんですけど、韓国映画における韓国の警察署ってすごい味気ないんですよ。いつもなんか事務所みたいに机が並んでて、で、奥に牢屋があって、でそこになんかの汚いおっさんとかがカップラーメン食ってるみたいな描写が多いんですよね。韓国の警察署のイメージって。で、カメラ隠して、犯人ぶん殴るみたいなシーン。
はいはいはい。
ありましたね、今回の警察署、マジでかっこよくなかったですかね。とにかくセットのインテリアのデザインが最高やなと思って。今まで見たことない警察署でしたね。
確かに。
そうそう。やっぱり緑と青が基調になってたり、あと急に差し色でオレンジ配線するんですけど、そ
う
そう。で、パクチャン君ってなんかセベランスっていうドラマが見て、はいはい、面白好きやって言ってたらしくて、そう言われてみると似てるんですよ、セットのイメージ。なんか緑と青とオレンジみたいな基調にしてるデザインで、こんな警察署僕見たことなかったです、ね。だからそういうそのセットの、あと彼らの住んでる家ので、家もかっこいいですしね、すごい。広そうには見える。
そうですね。
ヘジュンのだから住んでる写真貼ってある部屋とかもめちゃめちゃ
かっこいいですよね。
う
ん、色、色
とかもいいし。そうそうそう、うん、珍しく自然光、警察署なんか、珍しく、ね、警察署って普通大体いつも蛍光灯とかで撮ってるから、
はいはいはい、
なんかすごい味気ない、味気なさをすごく表現するんだけど、今回の警察署なんか自然光で撮ってるっていうか、その要は、その朝やから外から漏れた光だけで、照明、要は天井とかの光つけずに撮ってたりするみたいな感じがあって、ちょっと今まで見たことない警察署やなと思ったから、まあセブンとかね、いろいろ警察署でも結構いろんな警察署出てくる、いろんな映画で、なんかやっぱりこういう警察署をこういう風な撮り方するっていうのは、わ、今まで見たことなかったなと思ったのがすごい新鮮でしたね。まあとにかく絵作りはすごいし、まあちょっと長いですけどね。あとまあ最後の最後まで意味わかりません。結局犯人、結局何やったかって、僕らその映画を見た通りの事実を受け入れるしかないけど。
そう、確かに。
お前がどこか誰も
わかんないですね。
確かに。
ね。不思議な映画ですよね。思いましたね。
ありがとうございます。
とにかくもう俺は嫌です、あの女は。俺の前は絶対にやられてほしくない。
そうですか。
もう無理無理。もう無理無理。
仏さんは大丈夫。
僕は結構好きっていうかね。
仏さんも OK じゃないですか。
いや、
もちろん、もちろん分かりますよ。っていうか僕は。
地獄に落ちてるわけやな。
なんか結構実体験感があるなっていうとこあって、僕は。
あ、そうなんですか、うん、ああいう人、
あそこまで、だからあそこまで危険じゃないですよ。殺人を犯してるとかいうことはないですけど、
タイプ
が、まあ、それがきっかけなのかわかんないですけどね、結構タイプだったりするんですよね。
意外。
だけど、なんだろう。
危険やな。
なんか、だから、そんなに、この映画見てるときに、彼女は危険だっていう感じをあんまり思ってなかったんですよ。
マジかよ。
だから、後半、二人目の夫と、
うん、
結婚してる感じでなってたですか、
うん、はい。
あ、こんなやつと付き合ってるし、なんかまともに生活してない感じじゃ、だったじゃないですか、後半は。
うん、あ、はい、
その時にやっと、あ、この人は危ないかもって、やっと気づいたぐらいで、僕は。それまでは、本当に、かわいそうな女性っていう感じに見てたところがあるんですよね。もちろん DV を受けてたりとかいうところはあるんで、ヘジュンも多分そこ、最初そこに惹かれたっていうか、そこで、ちょっと、ね、この人を疑っちゃいけないんじゃないかなみたいなことを思ったかもしれないんですけど、だからまんまと僕はハマってたと思います。
だからそれはやっぱり自分のリアルな生活の中では自分はすごくその虐げられてるっていうか、満足な生活が受けられない。ただ一応金持ちばっかり引っ掛けてますからね、金持ち、だからその要は精神的に満足できないっていうかね、その生活はできたとしても、やっぱりそのろくな男を捕まえることができないっていうところの中で、ヘジュンに会うわけですよね。ヘジュンは、その、こう、まっすぐに彼女のことを愛してくれる。
そうですね。
ただし、彼には、奥さんがいて
っていう
で、そこの曲、そこをもう踏み越えちゃうわけですよね、最後ね。やっぱりイボに行ってしまうっていう、うんうん、彼に会いたくて。で、彼に会いたくて、要は彼、要は、あれ13ヶ月経ってるわけでしょ、事件解決してからイボに行くまでの間に。はいはいはい、で、それで彼との連絡が一切なくなってるわけです、うん、きっとあれって、
うん
。そこで、まあ、どうしても会いたくなって、だいぶまた事件起こすってことでしょ、あれって。
うん。
うん、あ、怖くね、
うん、いや、僕は、
ずっと、
うん。うんそこちょっと分かんなかったとこがあって、
うん、
結局二人目の夫を殺したのは誰なのかっていうのは僕はいまいち分かんなくて。
まあ、劇中の説明だと、金借りてたやつですね。金借りてないや。はい。投資させられ
てた。金借りてたやつが殺したことになってて、うんうん、で、その金借りたやつのお母さんをそれが殺してるってことになる、
うん
うん。薬飲ました。あれも分かんないんですよ、
ね
うん。
ちょっとね、なんでかなってちょっと分かんなくて。うんうんうん。
そこに至る動機がヘジュンと出会うためだったってことは、そんなに細かく説明してないもんね、
うん、
これ、
うん。
でも結局それがきっかけでまたヘジュンに会うんだよね。
うんうん、
で、それでなんかあなたと会うときに必ずその、要は誰かが死んでるときに会うみたいな話、
うん
で。それでまた、要は携帯を海に捨てろとかさ、証拠消せとかって言って、また彼女をかばうんですよね。
うん
でも、生き生きしちゃうんだよ、ヘジュンが、
うん。
もう、それもやめてほしいんですよ。地獄に落ちるの分かってんのになんかこう、ついついこう、張り切っちゃうみたいなのを。ほんと、マジでやめろと思いますね。
めちゃめちゃい
い。僕の友達がよく
言ってますね。
言ってますね。
まあ、だから彼はなんかね、刺激が足りない生活だったんですからね。日頃ね。
張り合いがない。まあ理由はわからへんけどね。張り合いがなかったのか、いやまあまあ普通を超える刺激がある女性に出会ってしまったってこと。も
う
その出会ってしまった女性が彼女だったことに、によって起こる一連の出来事を描いたのがこの映画ですよね、きっとね。
だから
彼女がああいう人だったから彼はああなりましたみたいな話を僕ら見てて。でもその出来事が全部ほんまかどうか分からへんっていうのもこれ、この映画の独特の特徴やし、
うん。
とにかく僕らは出た後、ポカーンとするしかない。この映画見た後、うん。嫁に電話するか、
はい、
女に電話するかですわ。か、もうキャバクラとか行くしかないわ。
うん、
なるほどね。
もう収まらんわ、俺のこのモヤモヤが。っていう映画です。
なるほど。
どうかな。
いや、ラフランスさん、そういうところが聞けて面白いですね。
いや、僕じゃないです。
僕の友達が。
僕の友達がよく飲んでる時に。
はい。
え、待つあるやろ。
いや、ないです、ないです。
もう、投げないね。あるやろ、お前。
ないです、ない。
あるよ、絶対。
ないです、ないです。
スケベやろ？
むつりスケベではありますけどね。
むつりスケベやであるよ、こういうこと。ないか。
はい、
まあ。いい経験しました。いや、経験はしてないな。いい映画見ました、はい、ということでございますね。
はい。
はい。
じゃあ、ラフランさん、告知をお願いします。
俺、ほんま大丈夫かな、これ、今日。
やばかったら切るんで大丈夫です。
いや、なくていけらなくていいけど。あ、告知ですね。はい、私、こういう一本の映画、こういう人という番組を、YouTube とポッドキャストやっております。今日の松さんと仏さんも時々出て楽しんで喋っておりますので、
はい、
ぜひ見てくださいということでございます。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、今日は、別れる決心について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。